主は今招いて言われます。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。唱詠賛美歌29番、天の御民も賛美歌29番を共に賛美します。皆様お立ちください。ご着席ください。すいません。はじめに司会者がお祈りを捧げます。私の魂よ、主をたたえよ。私の内にあるものはこぞって聖なる御名をたたえよ。私の魂よ、主をたたえよ。主の御計らいを何一つ忘れてはならない。愛する天の父なる神様、流してくださいました御血をあがめて、心からあなたを賛美します。私たちは日々の歩みの中で、ともすると目の前の出来事に大きく左右されてしまい、時にあなたを見失い、時に希望を見失い、右往左往してしまうことのある弱いものであります。しかし主よ、その時にもう一度あなたを見上げ、主の御計らいを何一つ忘れてはならないと言われる主よ、ないものを数えるのではなく、与えられた恵みの数々を思い出し、あなたに会って生かされて今あるこの大きな喜びの中にいる私たちの本当にこのことを思い出すことができますように。今日は聖徒の日、聖殿社合同記念礼拝です。先に天に帰っていかれた方々のことを思う時でもあります。主よ、どうぞ私たちに与えられているこの短い地上の生涯ですけれども、先に天に帰られた方々と共にこの朝こぞって主を礼拝することのできるこの喜びを感謝いたします。どうぞ主よ、この朝あなたからなくてはならない御言葉をいただこうとしているこの時です。どうぞ建てられています御器を、御油を満たしてくださり、通り行くとして用いてくださって、主をしっかりと御言葉を握りしめて、この一週間も歩ませてください。共に奉仕に預かりますお一人一人のうちにも、霊の一致を持ってこの奉仕が全うできますように、主が支え守り導いてください。すべて委ねて愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。それでは続きまして、主の祈りです。賛美歌 93-5-A、 主の祈り A、 賛美歌 93-5-A をお祈りください。 天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続きまして詩編を購読します。詩編90編1節から17節です。賛美歌の後ろから開いていただきまして、詩編90編1節から17節、ページ数はちょうど100ページとなります。二文字上がっているところは司会者が読みます。二文字下がっているところは皆様ご一緒に唱和してください。ゴシックの太字のところは皆様と司会者が一緒に唱和をします。それでは詩編90編1節から17節を購読いたします。祈り、神の人モーセの詩。主よ、あなたは世々に私たちの宿るところ、
山々が生まれる前から、
大地が人の世が生み出される前から、
世々常しえにあなたは神。
あなたは人を塵に返し、
人の子よ帰れと仰せになります。
千年といえども御目には、
どうか今日へと移る夜のひとときに過ぎません。
あなたは眠りの中に人を漂わせ、
朝が来れば人は草のように移ろいます。
朝が来れば花を咲かせやがて移ろい、
夕べにはしおれ枯れていきます。
あなたの怒りに私たちは耐え入り、
あなたの憤りに恐れます。
あなたは私たちの罪を見舞いに、
隠れた罪を顔の光の中に置かれます。
私たちの生涯は身怒りに消え去り、
人生はため息のように消え失せます。
人生の年月は70年ほどのものです。
健やかな人が80年を数えても、
得るところは老苦と災いに過ぎません。
瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。
御怒りの力を誰が知り得ましょうか。
あなたを恐れ敬うにつれて、あなたの憤りをも知ることでしょう。
生涯の日を正しく数えるように教えてください。
知恵ある心を得ることができますように。
主よ、帰ってきてください。
いつまで捨てておかれるのですか。
あなたのしもべらを力づけてください。朝にはあなたの慈しみに満ちたらせ、
生涯喜び歌い喜び祝わせてください。
あなたが私たちを苦しめられた日々と、
苦難に遭わされた年月に思って、
私たちに喜びを返してください。あなたのしもべらが御業を仰ぎ、私たちの神主の喜びが私たちの上にありますように。
私たちの手の働きを私たちのために確かなものとし、
私たちの手の働きをどうか確かなものにしてください。アーメン。それでははじめに木村さんにお祈りをしていただきます。
お祈りいたします。あなた方に神の言葉を語った指導者たちのことを思い出しなさい。 彼らの生涯の終わりをしっかり見て、その信仰に見習いなさい。恵み深い天の父なる神様、今日もこうしてあなたの前に礼拝を守ることを許され、心から感謝しております。新しい年の10ヶ月の間、数え切ることのできない多くの恵みをいただきながら、この世的なことに心を奪われ本当に悔いております。今日こうして聖徒の日昇天合同記念礼拝を御前に守らせていただき、多くの方々と共に先生を通して語ってくださるメッセージを、どうぞお一人お一人が本当に心の中に決め、この一週間の歩みの糧として、今日のメッセージを心に思って一週間歩むことができますように、どうぞ主を導いてください。この礼拝に来たくても来れないご高齢の方々を思います。どうぞ主よ、そのところにあって、私たちと同じ恵みをお一人お一人にお与えくださることを願っております。今からの一切をすべてあなたにお委ねいたします。尊き主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。では皆様ご一緒にその場でお祈りを捧げましょう。1分間お祈りを捧げましょう。みんなによって感謝してお祈りいたします。アーメン。では続きまして聖書朗読です。聖書の箇所はローマの信徒への手紙14章7節から9節、ローマの信徒への手紙14章7節から9節、新約聖書の294ページ、新約聖書の294ページになります。
聖書を朗読いたします。もう一度箇所を申し上げます。ローマの信徒への手紙14章7節から9節です。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば死のために生き、死ぬとすれば死のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストが死に、そして生きたのは、死んだ人にも生きている人にも主となられるためです。以上であります。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93:4-1a、賛美歌93:4-1a です。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、 三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。そのままで賛美します。賛美歌493番、慈しみ深い。賛美歌493番を共に賛美いたしましょう。お座りください。それでは川原崎明主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続きまして宣教、私たちは主のものと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。すべての命の源でいらっしゃる主よ、あなたは私たちと、そして私たちの家族、多くの者たちをあなたとの愛の交わりの中に招くために、主イエスキリストの十字架と復活の御業を通して交わりを回復してくださいました。その豊かな恵みを心から感謝します。あなたは一人一人をイエス・キリストの救いに預からせ、あなたの群れを導いて御業を進めておってくださることを改めて感謝をいたします。憐れみの主よ、
あなたの深いご愛を信じ、死の前にたじろぐ者に勇気を与え、暗闇の中に消えることのない光を注いでください。新たに生と死の厳粛な事実を通して私たちに語りかけてください。先に信仰の闇を全うされた生徒たちの内にあった信仰が遺産として私たちに残され、今一人一人の心の中に生きていることは、あなたの憐れみによることを感謝いたします。いよいよ実を結ぶよう一人一人を励ましてください。主が再び来られるときに再会できることを望みつつ、それぞれの信仰の歩みを全うさせてください。今日ここに来会できず病床にあられて礼拝を慕いつつおられる生徒たちをさらに励まし、助け、強め、支えてくださり、その場が主に栄光を期する慰めの場となりますように。今なお世界中自然災害があり、その中で苦しむ人々がおられます。感染症に苦しむ人々がおられます。続けて主の助けと最善の手当てがなされ、拡大することからも守ってください。そうした中にあって、主の福音に生きる私たちを通して神の御国の恵みの御業が進められるように、今日このところから私たち一人一人の持ち場立場にお使わしくださり、用いてください。言い尽くすことのできない感謝とともに、これらの願い、私たちの望みである主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。聖徒の日とございます。毎年この11月の第一の聖日に聖徒の日昇天者合同記念礼拝を執り行っております。この聖徒の日として定められたのも古い時代からです。もう皆さんがご存じ、カトリックの方でも特に聖人と言われた人たち、名が知れた方々のことを、そういう人たちはその方が召された日を聖徒の日、誰々の聖徒の日としているようであります。ところが、無名という表現が許されるでしょうか、そういう人たちのためにも、古くから11月の1日は聖徒の日として覚えられたようであります。で、私たちのこの、古くからある教会といいますか、プロテスタントの教会も11月の1日の一番近い11月の第一聖日を聖徒の日として、こうした合同記念、礼拝、また今年はできませんが記念会等をしております。イエス・キリストを信ずる信仰を持って召された方々、その人たちのことを覚え、記念するということもございます。合わせて私たち自身の一人一人のこの地上の歩み、終わりが来るんですね。地上の歩みには、そのことを覚えて備えさせていただく、またそのことをこの日は聖書の御言葉からお聞きする、そのような日として礼拝を捧げております。さて、今日はそのこともありまして、いつもとは違う箇所から導かれて、ローマの信徒の手紙の14章の7節から9節を開かさせていただきました。この7節から9節だけをこうつまみ食いするように取り出して読むというのはちょっと不十分な面もあるんです。ところが、この部分だけを引き出して読む、それも聖書が語るですね、特にパウロを通して語る人の、人間の死生観、死と生きる死生観、どういう死生観を聖書は語っているのかということを非常にコンパクトにまとめている大切なお言葉であろうかと思い、特に8節をもう一度ご覧ください。中心聖句は後半部分にしましたが、8節をもう一度言いますと、私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。もうこの一句に、凝縮されている、集約されていると申し上げてもよろしいでありましょう。
実は古くからこのローマの信徒の手紙の14章7節から9節は洗礼を受けなさる時の告白としても使われたようであります。私たちの教会ではこれは直接使いませんが、思いは信仰はこの信仰に立って洗礼に預かります。また初期の頃の賛美歌、当初は聖歌と言ったようでありますが、それに用いられた告白の賛美ではないだろうか、そんなふうに言われたりもしております。さてご一緒に短い箇所から見てまいりましょう。生と死、生きるか死ぬか、この問題というよりも課題は人間にとって非常に大切な、普段あまり考えないかもしれないんですけれども、突き詰めていえばこのところに行き着くんではないだろうか、そんな問いかけがあります。今日医療技術が発達しました。いろんな形で、マスコミを通して見る医療技術すごいなと思って見たり聞いたりするんですけれども、しかし生と死の問題に解決を与えないんです。確かに私たちは死という現実はこれまで全てを押し流してしまう、もう無にしてしまう、愛する者から情け容赦なく引き離していくというそんな思いといいますか考えを持っていただろうかと思います。あまり多くの時間取れませんけれども、私個人で言いますならば、死ということを本当に現実に身近に覚えたのはたびたび自分の証としますが母の死でした。私は二十歳の時だったと思うんですけれども、実は強く意識はしなかったんですけど、それがきっかけとなって友人を通して教会に導かれたのは事実です。そしてイエス様を信じて洗礼を受けました。その後死ということがどういう現実として私に突きつけたかというと、生きている家族がイエス様を信じないままで終わったら、これは一つの私恐れに支配されたんです。家族のためにと、まだ今も祈り続けている人たくさんいますけれども、そんな思いが今もあります。とともに牧師としてこの教会でも13年もう終わろうとしていますが、合意させていただいて後でご紹介しますが、商店者の方のお名前が記させていただいたものをずっと昨日もお一人お一人思い起こしながら、この方この方と、初代の生徒たちの死という現実の中で、やはり死という現実をもう、毎日とは言いませんけれども、私にこう問いかけている課題でもあります。さて聖書は、死ぬか生きるかというよりも、もう一度聖書を見ていただきたいんですが、生きるか死ぬかという問いではなくて、生きるにしても死ぬにしてもと問いかけた。もう一度言いますね。生きるか死ぬかじゃなくて、生きるにしても死ぬにしてもどちらにせよと言っています。八節の後半もう一度言いますと、生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですと語る。聖書はここに人生、私たちの人生の最大のことがあると言っているんです。そして生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですと告白している。これはですね、私たちがイエス様を主にしたんじゃないんですね。後の方で信仰に行って主にさせてもらったんですけども、キリスト様の方から私が主だよとなってくださった。私たちの思いでしがみついてイエス様を主にしたというより前に、イエス様の方から私たちのために主になってくださったということ、もうイエス様の方から、神様の方からしてくださったということをまず確認しておきたいと思うんです。結果私たちはしがみついてるでしょう。9節を見ますと、もう一度9節読んでみますと、キリストが死に、そして生きたのは死んだ人にも生きている人にも主となるためです。 9節ですが、キリストが死に、そして生きたのは、すなわちイエス様が十字架に死んで、蘇って生きた、今も生きていらっしゃるというのは、死んだ人にも生きている人にも死となられるためだった。キリストは主であると私たちが告白させていただける根拠はここにある。繰り返しますが、キリスト様の十字架と復活によってキリスト様は私たちの主となってくださった。いろんな負い目の虜になっていたでしょう。聖書が言う罪の虜になっていたでしょう。主の恐れの虜になっていたでしょう。周囲に対する気兼ねの虜になっていた。そこから解き放ってくださったのは、死んでよみがえってくださったイエス様が、その虜になっている私たちを解き放ってくださった。そして主となってくださった。いにしえの生徒たちが繰り返しこのことを告白してきました。私たちは私たち自身のものではなく、この体も心も魂も、生きるにも死ぬにも、私たちの真実な救い主イエス・キリストのものである。これが私たちの唯一の慰めだ。お互い私たちはその時その時の慰めってあると思うんですね。人を通して励まされるという慰めもありますし、ああこのことが整った慰め、いや苦難も慰めだという人がいらっしゃいましたけれども、しかし生きる時にも死ぬ時にも、この体も見えない心の部分も魂の部分も、どんな時であってもイエス様が私たちの主であられるということが慰めだ。どんな苦難の中にあっても、どんな絶頂に思える喜びの時だっても、これがただ一つの慰めだ。聖書を見ますと、慰めという言葉は随所に出てまいりますが、これぞ本当の私たちの慰めなんだというんですね。先週は10月25日は宗教改革記念日礼拝、本当は10月30日、昨日なんですね。もう多くの方ご存知だと思うんですが、1517年、今から約503年ほど前にマルチン・ルッターという人を通して、本当に聖書に帰りましょう、信仰に帰りましょう、まあ、そういうことで、まあ、一般に宗教改革と言っておりますが、彼非常に何て言いますかね、一言であったかい人やだなと思う時があるんです。彼の卓上語録というのがあるんですが、その中にお母さんが祝られた時に彼がお母さんに語った言葉があるんです。まあ、有名な言葉の一つなんですが、ご紹介します。死のとこに伏す母に対してこのように進め祈ったとあります。お母さん、天国のイエス様はもう私たちを裁くお方ではありません。私たちを救ってくださったお方なのですから、何一つ恐れることはありません。心配することはありません。何という慰めでしょう。自分の母に、私は他のこと何もできなかったけど、このことをお伝えすることができて、共に乗ることができることを、彼は大きな慰めと喜びを覚えたと、そういう表現で使っていたように思います。皆さん、これ私たちは残していけることじゃないでしょうか。私たちは主のものです。これこそが唯一の、ただ一つの慰めです。さて、ただ一つのこの慰めの中で、私たちは喜びに満ちて生きて死を迎えるのです。7節から8節の前半をご覧ください。私たちの7節に、私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。8節、私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。主のものとされたものは、生きるとすれば主のために生きる、死ぬとすれば主のために死ぬ。 どちらにしても自分のためではなくして、私たちのために死んでよみがえって今も生きて伴ってくださる主のためだ。そのような生き方をさせていただくときに喜びが満ち溢れるのだと言っています。今日は読みませんでしたが、この14章の1節以降を読んでいきますと、当時の教会の人々がですね、いろんなことでこういう死とか生とか死というこのことに関して、もう具体的な日常生活のことでいろいろ教会の中で語り合われたり、時にはですね、それが裁きとなってしまったことがあったということが語られています。何かというと、特定の人を火を重んじる人がいた。まあ、今日的に言うならば、この日はそうですね、ちょっと許されますか、私の母親がですね、主人、私の父が亡くなった、その日よく覚えてるんです。私これ、ね、スカッと忘れてて、明さん覚えてる、いやスカッと忘れて、大事な日だよ、母にとっては特定の日なの。私にとってはちょっと無頓着で母に詫びましたけれども、ある人にとっては特定の人として重んじてる。他にもいろいろなケースあるでしょう。そういう人もおれば、食べること食べないこと、弱い人という言葉が十四章の一節以降に出てまいりますけれども、いやこのことを食べるということは私控えます、いや何食べてもいいんですよ、お肉食べようが魚食べようが、神様に感謝して喜んで食べたらいいんですよ、という食べることや食べないことにおいても何のためなのか、そのことで裁き合ったり批判したりするのをやめましょうと前後で語っているんですが、その食べることや日常生活のことも主のためにと言っています。ですから6節にそのこと書いてますかね、主のためにそうするのだ。私はイエス・キリストのものです、主のものですというそのことに慰めを、唯一の慰めを置いているお互いは、さまざまな私たちが生活の分野において関わる中において、誰のために生きるかということです。誰のために、もう私の父がまだ未信者時代の発言ですので、まあ、笑って聞いてほしいんですが、あまり勉強しなかったときに、アキラ誰のために勉強してるのだと、こう教師だった父は注意したことなんですが、さすが私も父の意向を察して、お父さんのためと言ったことなんですが、何言ってんだと叱られて、自分のためだろうとこう言われたんですが、まあ大変もない昔の話ですが、その父も救われて、ある時にお父さん、僕は主のために生かされていることは感謝だ、そうだなと言ってくれたことは嬉しかったです。主のために、愛する皆さん、私たちは働きます、ご家族のため、いろんな方のため、でも出発点は主のために働く。主婦の方が家事を勤しむときに、何のため、主のために。同じ家事をする、あの家のことをするにしても現れ方が違うと思うんですね。主のために。若者よ、なぜ勉強するんですか。結果として自分のためになるんですが、やっぱり主のために学ぶんです。そして学ぶ意欲も私湧いてくると思います。牧師よ、いやクリスチャンよ、なぜ伝道するんですか。主のために。生きるとすれば主のために、死ぬとすれば主のために。これは私たちの生きる死ぬ、その間における私たちの生活の営みの全てにおいて具体的に結びついていることじゃないでしょうか。一人の牧師の話をしたいと思います。先ほど司会者が招きの言葉として読んでくれた、イザヤ書43章の一節の言葉が、その牧師の愛称聖句でした。恐れるな、まあ、前の翻訳で言いますが、恐れるな、神様おっしゃるんですね。恐れるな、私はあなたをあがなった、あなたはあなたの名を呼んだ、あなたは私のものだ。あのイザヤが、イザヤを通して語られる神の御言葉を、今の私たちもそうだと、私を救ってくださった、この私の名を呼んでくださった、そして私のものだとこう、おっしゃってくださる、その言葉を愛称聖句とされた牧師先生でした。 こんだけ具体的に話せるのは誰のことかと想像つくと思うんですが、その老牧師の後を引き継いだ牧師がですね、もう晩年その老先生に、お体も言われて引退なさった先生に、先生どうぞある礼拝の後帰られるときにいつも杖ついて最後の最後まで教会の礼拝を集えたんですけれども、最後の礼拝だったという記憶がしていますが、先生どうぞお体に気をつけてゆっくりお休みくださいと申し上げました。すかさず帰ってきた。安息はあっちだと言われた。御国のことです。安息はあっちだと言われた。かついられたと申しました。そして私のために、もう自分のこと言ってますが、牧師のために、教会のために鳥なしの祈りを捧げて3日後に召された。ああ、祈りというのはその人の生涯を通して続けられる。何のために？主のために。私どもはイエス・キリストの救いのいただいて、その慰めをいただいているその中で、これこそが揺るがない喜びじゃないでしょうか。主のものとされ、主のために。どうぞお一人お一人の今の、そしてこれからの地上の使命を終えるときにも、間違いなくこのところに立ってご一緒に歩んでまいりましょう。お祈りいたします。死から命に移してくださったご復活の主よ、あなたのご真実によって救いの恵みに預からせ、信仰によってあなたのものとしてくださいました。生きるにも死ぬにも主のものとされていることを心から感謝します。この大きな慰めをいただく中で、あなたのために生きることを喜びとさせていただきます。今私たち一人一人はどのようにして主のために生涯を全うさせていただくかを、私たち一人一人に御言葉を通して聖霊様がうなずかせてくださり、教え導いてください。今私たちはそのことを祈り求めます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にその場所でお祈りの時を持ってください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。11月の第一聖日であります。11月に、ご誕生日を迎えられる方、おそれます、そのところにお立ちいただけませんでしょうか。コロナのことがあってからちょっと牧師の方でお名前と紹介させていただいております。どうぞ遠慮なくおられましたら、3名の方言葉を開かさせていただきます。エレミア書29章11節、私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである。エレミアを通して語られた約束は、今ももちろん誕生を迎えられた方も私たちに対する約束のお言葉です。お祈りいたしましょう。十字架の死から復活され、救いを成し遂げてくださった恵みの主よ、あなたは私たち一人一人の名を呼び、罪と死と滅びから贖い、あなたは私のものだと、いかなる中を通されようとも共にいると恐れから解き放ってくださる神様です。そして将来と希望を与えてくださる神様です。これまで同様に一足一足この信仰の旅路を全うさせてくださり、気合する巨大たち、また姉妹たちに与えられた使命に生きるものとしてください。続けてご家族の交わり、教会の交わりを豊かなものとし、恵みに 満ちあふれるものとしてください。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。どうぞ第一礼拝を捧げたお二人に本当に祝福がありますようにお祈りいたします。それでは続けて進めてください。
この後賛美歌を賛美し、感謝の祈り献金と続きます。賛美します。賛美歌賛美歌459番、飼い主我が主よ。賛美歌459番を共に賛美いたしましょう。皆様お立ちください。礼拝の感謝と今から捧げます献金の祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りします。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですと。愛する天の父なる神様、皆をあがめて感謝をいたします。私たち一人一人は元来は創造主であるあなたのもの、あなたが私たちをお作りになられた創造主でありながら、私たちが罪のためにあなたから離れてしまいました。しかし主、あなたは十字架のあがないによってもう一度私たちをあがなってくださって、私のものだとしてくださっていることを覚えてありがとうございます。いついかなるどのような時にも私たちが行うのは何のためなのか、私たちは誰のものであって、 どうぞそのことを考えながら日々の生活を歩んでいき、私たち一人一人が主のものであると、主のためにと日々の生活を歩むことができますように、どうぞそれぞれ使わされているところで、あなたの愛を、あなたの喜びを伝えるものとして一人一人を導いてくださいますことをよろしくお願いいたします。感謝にあふれ今から献金を捧げようとしております。どうぞ主よ、この献金を尊く用いてくださって、あなたの御用のために用いてください。また捧げられますお一人お一人をあなたが豊かに祝福してくださいますようによろしくお願いいたします。感謝して愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。唱詠の後、河原崎明主幹牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。
皆様お座りください。報告がございます。